の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、オレンジです。
最近気になっているのは、
わーお!
ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでですね、今回は、久々にメディア覗きということでですね、オレンジさんは海外のニュースっていうのはどういうふうにして仕入れてるというか、理解のための情報を手に入れてます？
海外で起きてるニュースってことですよね。海外の言語で発信されてるニュースってことじゃないですよね。
海外で起こってることです。
ですよね。はい。っていうと、そうだな、ボンさんも見ている、僕、まあ教えてもらったモーニングクロスでもちょいちょい紹介がされるし、あとは BS のドキュメンタリー番組、ニュース番組とかもちょいちょい見てるし、Twitter で BBC とか CNN とかの、まあ日本語版ですけどね、フォローしつつ、海外バージョンのやつも一応その、フォローはしておいて、字面では、でもニュースはちゃんとは読めないみたいな感じかな。あとはフォローしてる人で結構海外のことを詳しい人が、アメリカのそれこそ代表的な町山さんとか佐久間由美子さんとか、そういう人をフォローしてるとそういうニュースが入ってくるなぐらいな感じかな。ツイッターが結構支持を示すテレビとニュースメディアがちょいちょいみたいな感じですかね。
いや本当に賢いね、本当に、
賢い。
我が種ラジの、学者肌、オレンジの。
全然学者肌じゃないですね。逆ですね。真逆ですね。
そう。いやもう全く今の、そんな意識的にやってるのを聞いてすごいなと思いましたけど。なんかまあ僕は、まあ国内のニュースもラジオでちょっと聞くぐらいで、まあもちろんテレビも多少見ますけど、新聞もほとんど最近は読まないので、まあなんか結構適当に生きてるんですけど、まあそういう意味で言うと、特に海外のニュースなんかもうさっぱり、理解せずに生きてきちゃったんですよ。だから、ボスニア・ヘルツゴビナとかね。全然わかんない。プラザ合意とか全くわかんない。そういう、なんていうか、
言葉
なんかわかんない感じで生きてきちゃっていまして。だから、なんかこう、最近ね、世界地図を作るパズルみたいなのをアプリでやってるの。
へえ。
まあ、あれですよ、世界の、国ごとにバラバラになってる地図をこう、くっつけていくみたいなパズルやるんだけど、もう全然わかんないわけ。もう特にもうアフリカの方なんかもう全くわかんない感じで。
めっちゃ小国あるじゃないですか。未だに知らなかった国とか出てくるからね。そうそう、
北朝鮮の形見てもびっくりするぐらい。こんな形だったんだみたいな。意外と北の方こう伸びてんだみたいな、なんかそういう印象で、まあ自分のこと分かってないな、世界のこと。
ちなみにそのパズルの話突っ込んでもいいですか？パズルは、
はい、
その国ごとにパーツが分かれてるってこと？
国ごとにパーツは分かれてます。で、それを世界地図があって、で、まあレベルが低いとその枠線がついてるんですね、国の形が。そのところにこうビューって持ってって埋めていくみたいな。で、何分でできましたかみたいなアプリなんですけど。
あ、枠線は一応あるんだ。
ないバージョンもあるんですよ。エキスパート。
バージョンもあるんだ。
そっちになると結構まあ難しいんですよね。
そうそう。
それで、今回はですね、世界のニュースを、体に入れるっていう、ちょっと、メディア覗きをしてみたいなと。
体に入れる。
いや、詰まるところ、僕ね、
はいはい、
まあ、あんまりこう、持ち上げると嫌でしょうけど、僕、海外のニュースは、もうとにかく入れても入らない、残らないわけです。わかんないから、どこで何か行われてるかが。だから、それはやっぱ基礎的な、やっぱり素養が全然、まあ、あんま比べちゃ嫌だろうけど、俺もう本当にわかんないわけ。その世界で何が起こってるって言われても、
俺も
全然よく
わかんないから。ちゃんと分かってるかって言うと、ざっくりですよ、
ね。だからニュースとか新聞とかも過去読んでたけども、とにかく何のことだかさっぱりわかんない。それは、つまり、日本の中だってそうだけど、こう文脈がさ、わかんないと、 なんでこれが揉めてんのか全然わかんないわけですよ。
うんうん、うん。
こうイスラム教の人がなんであんなこう喧嘩パイエットも違うんだろうけど、だってなんか世界遺産みたいなの爆発させちゃうんだよ、なんか。
うん。
おいおいって思うじゃん。で、宗教を守るためなのに人を殺めるみたいなこととか、なんかよくわかんないじゃない。なんでそうなっちゃうのかなとか。うん、だからその分かんないことがもうあまりにも数珠つなぎすぎて意味も分からないし、うん、あと土地勘もないし、だから旅行行けばよかったなとか今いろいろ思ったりもするんですけど、しかももちろんそういう中東の方もそうだし、アジアの方だって分かんないし、うん、まあ今で言えばそのコロナっていう環境で、まあいろいろ世界的にさ、その考え方がこんなに違うと。さあ頭では分かってるけど、うんっていう、なんか、ピンとこない話とかいっぱいあったりすると、で、まあ僕は多少今興味があるんで、うん、まあ、目が行くんですけど、これどう体に身につけたらいいかなっていう時に、まあなんかいろいろ選択肢あるんでしょうけど、なんか僕はやっぱテレビは結構ありがたいなと思っていて、で、まあこんな最近海外ニュース見てるんですけど、どうでしょうっていうふうな話なんですね。で、まず一つ目が、まあ、これが一番でかいんですけど、あの、BS、NHK の BS 見てると、ワールドニュースっていう、うん、まあ、枠があって、
うんうん。
で、1日の中で、まあ、3回、4回ぐらいやってるんですよ。それどういうことかっていうと、その世界各地、もう本当にだから、CNN とかさ、そういうニュースが、そのまま、やっているんです。
日本語字幕もしくは吹き替えでもやるのかな？
吹き替えしかないです。だから、多分、
字幕
の字幕をつける、まあ、なんかね、仕組みとかを使えばできるのかもしれないけど、とにかくその、素材がバッと来て、それを同時通訳みたいな感じで、なるとき早く出しましょうみたいなことで
やってる、ね、うん。その日のニュースですもんね、まさしくね。
そうそうそうそう、BBC とかさ、なんかその、なんかね、これも結構種類があるんですけど、まあ、見るとすごい、なんかイギリス、シンガポール、韓国、中国、上海、タイ、フィリピン、ドイツ、ロシア、アルジャジーラ、ね、カタール、オーストラリア、香港、シンガポール、インド、ベトナム、フランスとか、まあ、いろいろあるんですけど、うん、この辺のものがあのやってんのニュースで見れるわけ、うん、でこれは、ね、あのとっつきづらいなと思うじゃん、なんかとっつきづらいと思う。
僕はとっつきづらかったです。見れなかった
んだから。とっつきづらいんですけど、これがね、結構この、ふざけた視点というか、ちょっと舐めた視点で見ると意外と面白いみたいな。例えば、これ今吹き替えって言ったけど、吹き替えがね、あの、女の人がキャスターで出てくるんですけど、これがね、男だったりするわけ。入れる吹き替えの声が。
女の人がキャスターで出てきた時に日本語の吹き替えが男である場合もある。
そうそう。まあ逆もあるんですけど。だからなんか、あれ、うんうん、あれっていう、なんか、これ、あの、海外の吹き替えってこういうこと結構あるらしいよ。映画とかでも。
うん。
あの、日本は丁寧に声優さんとかつけるけど、なんかこう、性別違う感じの人が当てるみたいな。
映画ではさすがにあんまねえんじゃねえかな。
いやいや、なんかあるとか、まあ今はどうなのね、なんかあるとか、うん、またそういうちょっと、なんかあの、不思議なギャップを感じるところとかもあって、まあもちろん聞き取りづらい
っていうのギャップとかもちろんね。
あるんですけど、うん、なんかそのギャップが面白かったり、うん、あとあの、出てくるキャスターの見た目が、なんかね、本当にこう文化をめちゃくちゃ感じさせるっていうか、まあ、どこも公共放送とかだったりするんだと思うんですけど、うん、やっぱフランスとかはさ、うん、あの、もうね、髪がね、めちゃくちゃ遊んでる、あの、遊ばせてるんじゃなくて、本当に遊んでるセクシーな男性が出てきて、うん、まあ、フランス語だからこう、うわぁみたいな感じなんだけど、こいつお前、うんね、お前、夜、ちょっと、一晩ちょっと楽しんできたろみたいな、そういうムードバリッバリで出てくる人とかがいたり、男性ね、多分、で、まあ、まあ、一方女性もなんか。それが、
現地でどういう時間帯で放送されてるかにもよる気はしますけどね、ちょっと。
いやいや、でも別にそのセクシーニュースとかじゃないからね。あの、
違うんだ。
まあ、まあ、まあ多分夜7時とか9時とかそういうニュースっぽい感じではあるんですけど、
うんうん、
で、まあ、割と作りはもちろん定番でね。まあ、その、そう。だから、作り自体も面白いよね。その、日本のニュースみたいに結構凝った構成じゃないから、うん、本当にシンプルに、ちょっと大きめなスタジオの中に、CG がぐいぐい動いてる中で、キャスターが、まあ、一人か二人ぐらい出てきて、 ストレートニュースなんだけど、うんうん、まあちょっと豪華に出してるみたいな感じ。だからあの辺はシンプルだなと思うんですけど、うん、でまあそのセクシーな男性もいれば、もちろん女性もさ、なんかそんなボディライン見せますみたいな感じの女の人が喋っていたりとかもするし、
うんうん、
でこういうなんていうかこうお国柄みたいなのが分かったりもするし、あと俺が最近見て面白かったのは、あのトルコのニュースでその映像、レポーターがいるじゃん。なんか現地の何々さんみたいな感じで。まあ、そう
ですね。取材に行く
って。現地の、記者ってさ、大体日本の記者ってすごいつまんない感じでレポートするじゃん、なんか。私はそういう喋りは得意じゃないね、みたいな感じなんだけど。
まあ、型にはまった感じのね、喋り方でしょ、ね。
トルコのキャスターも手の動きがすごいよ、もう。もう空飛ぶんじゃないか、みたいな感じで、ブイブイ回して、私は今こんなところにいて、皆さんがものすごく怒っていらっしゃるみたいです、みたいなことをボディーランゲージでグイグイ見せてくるから、い
やこれはこ。それはなんかデモかなんか起きてる時？天才とかの時？い
やいや全然その人、以外は、静かな街の様子が流れてるんですけど、まあなんか、まあ興奮してるわけじゃなくて、そういう、ボディランゲージが違うんだろうね、考え方が。そういう風な、そうそう、ものとかが分かったりとか。だからこれはなんか内容とか関係なく、動きとか見てるだけで、面白い感じがあったりとかもね、うん、しますよね、うん。あと、もちろん、僕、音消してみたりとかもするんです。もう、めんどくさくて。で、そういう時はね、いや、街の風景とかだけでも面白いんですよ。あ、なんか、ちらっとね、そのニュース本編とは関係ない程度になんか街が映ったりするんだけど、うん、もうワンカットワンカットでさ、なんか、まあ、今時だったら、まあ、マスクしてるしてないとかも結構、てきめんにわかるっていうか、あれ、うんうん、これ、いつかの、過去の、記録映像かなと思うぐらい、みんなが自由にこう、伸、うん、び伸びリゾートみたいなしてて、何かなと思ったら、こう、うんうん、ドイツの、遊んでるシーンみたいな、マスクほとんどしてない。うんうん、でそういうのもあったり、うんうん、なんか、まあ、そういう面もありますけど、なんか、皆さん、風俗的な、そういう、どういうふうに生きてるかみたいなのが、チラッとした、写真とか、映像とかでわかるんで、その辺はこう、うんうん、内容がわからなくても、追いかけなくても、十分楽しい感じられるっていうところだったりしますよね。
うんうんうんうん、
で、まあ、じゃあ内容を踏み込みましょうかっていうところで言うと、まあ、やっぱそれぞれのその慣習みたいなのがすごい見えてきて、この前だと、うんうん、なんか選挙、ミャンマーかなんか選挙があって、選挙を行くときにみんな手袋、はいはい、なんか、ビニール袋みたいなしてやってきてて、で、その上に、アルコールをかけるみたいな感じでやってて、あ、そんな風に選挙をやってるんだな、それはだから、そういう風に、感染予防をきっちりして選挙をしてますって、まあ、ニュースなんですけど、あ、予防の仕方もやっぱ違うんだな、とか、なんかこれ深い内容とか全然、追いかけてなくても、そのレベルで結構楽しめたりするんで、
うん、
この、まあ、だからきっちりワールドニュースを見ようとすると疲れるには疲れるんですけど、なんかこれが世界の対応みたいなものの手前の風景みたいなものの違いが結構楽しいので、こういうのを見てると、うんうん、遠くにあった世界が、まあ多少、まあ本当は現地に行くのが一番いいんですけど、何せこのニュースは現地の人向けに作られてるからさ、海外の人用に作られてるわけじゃないので、うん、その辺で言うとなんかこう、あ、こういうテンションで見れるのはいいなぁなんて、ちょっと思ったりはするんですよね。
あ、だからその楽しみ方、僕が、ヒロシさんの迷宮グルメ異郷の駅前食堂を楽しんでる感じは近いかもしれないですね。
そうかな。
全然知らない街の知らない景色というか、それをただただ眺めていて、別に大きな事件が起きるわけではないんだけど、うん、そこで起きている何か、その街並みとか人の反応とかを見てるだけで面白いみたいな。
うんうんうん。そうだね。
その感じに近いかもしれないですね。
しかもほとんどツッコミがこの番組ではないので、まあ、そういう意味では、まあ、ちょっと見る側の我慢強さはいるとは思うんですけど、おとなしで見てるだけでも全然面白いと思うんで、うん、ちょっとワールドニュース、うんうん、なんかね、1個か2個か録画して、時に流してみたら面白いんじゃないかなと思うんですけど。で、まあ、そういう、まあ、これが一応メインではあるんですが、まあ、それ以外にも、はいはい、NHK では、うん、国際報道2020っていう、これも BS の番組なんですけど、まあ番組があって、うん、 でこれはね、まあ、
これは僕も見てます、はい、
海外のニュースを日本人のキャスター、うん、日本人のクルーで、まあ、あと NHK やっぱすごいよね、世界中にそのキャスター、あー記者がいるから、その記者が
日本の方がね現地にいらっしゃって、ね、
そうそう、その仕組みを使って、うん、まあなんていうかど安心する、あ、わかりましたっていうのが納得するような作りでやってて、
うん、
しかも、なんかストレートニュースじゃなくて、海外の様子をちょっと分析するだとか、あとあの、うんうん、冒頭僕、ワオって言いましたけど、ね、あの、なんかちょっと楽しげなニュースを、なんかワオコーナーみたいな感じで、やったりみたいなね、現地であの、ディズニーランドに行けない子供たちが代わりに、
ワオはあれですね、免許合宿じゃなかったんですね。そうか。
そうか。200万ぐらいで、自作でコースターを作りましたみたいなニュースとか流れたりとか、なんか、
はいはいはい、
そういうね、なんか楽しいニュースが流れたりだとか、あと、
うんうん、
海外の人を特集して紹介するみたいなコーナーだとか、まあ、なんかこれを見てると、世界のニュースとか今動いてることとか、あとデモの様子、が流れる、
うんうんうん、
でプラスほら何がそれ背景にあるのかみたいなこととかが結構適切に解説してくれるので、40分っていう短い、まあニュース番組にしたら短い番組なんですけど、結構様子が分かったりするので、まあ毎日ではあるんですけど、うん、ちょっとも結構見える番組なん
ですね。平日ですかね、平日毎日ですかね。そ
うそう、うん、ででも、まあ、結構これはねハードル高いっちゃ高いんですよ。まあいきなり見てもよくはわからないところがあるんで、
確かにね、
だからつまみ食いしながらっていうのはあるんですけど、うんうん、まあワールドニュースを見つつというのもありますが、でも、うん、これハード高いという人にもう一個おすすめしたいのが、このこれでわかった世界の今っていうね、あの番組がありまして、うん、でこれはね、
知らないな、
まあちょっと良くない意味で最近評判になった番組なんですよ。
あ、あのね、BLM の話か、
はいはい。これはね、あの、まあ、この番組は、NHK の総合で、日曜の夕方6時5分ぐらいからやってる番組で、これ生放送なんですけど、坂下千里子さんが、まあ、一応聞き手として出ていて、まあ、だからあの、この手の固めなニュースを受け止めて、みんなに分かりやすくするっていうことのプロであることの坂下千里子さん。
池上組の人ですね。は
い、そう。小島瑠璃子とかね、いや、ほんとなんかすごいよね。なんていうか、柔道やられてるみたいな。なんか、あの、
うんうんうん、
大したことないんだろうと思ってさ、いやってやると、この人が、あの、戦うことで柔道の本質が見えてくるみたいな。すごいですけど、まあ、この場合は、い
ろ
いろクイズが出て、それを坂下さんが答えるみたいな、わかんないんですけどって言ってるのが俺たちの心みたいな、なんかそういうことなんだと思うんですけど、この番組が、なんかすごくその、うん、海外のニュースを、まあ、本当にわかりやすくこう解きほぐして、あの、毎回出るクイズが、あの、国旗クイズだったりするからね。この国旗は何どこの国でしょうみたいな、そういうレベルで。
それはなんかニュースに関係ある国ってことですよね。
ね、ない場合もあるね。ちょっと僕全部見てるわけじゃないけど。
シンプルに
クイズ。シンプルにそれだけがクイズだったりするんですけど。で、まあ、キャラクターとかも出して、漫画で説明をしたりだとか、うん、あと海外の。
全然良くない方向行ったってですね。
うん、
それが良くない方向に行っちゃったってやつでしょ、
漫画、アニメ化しちゃったって。まあ、良くない、そうね。まあ、後で言います。そう。で、あの、うん、先ほど言ったその世界中のネットワーク、はいはい、あの、NHK のネットワークを使って、
うん、
実際のその地元の、記者の人たちが話をして、こうこうこうですよ、みたいなことを説明しつつ、うん、あの、NHK 伝統のあの、模型を使って、なんかこう、煙突がビュッと伸びる。そこからこう、ビロビロビロとこう、紙が出てきて、プーチン大統領の意向ありみたいな、なんかそういう、いろいろこう、何模型を使って、体に感じられるような解説をしてくれたりとか、まあ、なんかそういうわかりやすいものを見せてくれるんですね。で、これ、だから、この番組全編世界の話ばっかりなので、なかなかちょっと面白かったりはするんですけれど、で、まあ、ちなみにさっき言ってたのは、アメリカの抗議デモについて、まあ、トラブルというか、まあ、割とこう、ステロタイプな形で、黒人の人たちを描いてしまって、うん、
BLM が行われる理由みたいなのね、すごく単純化してしまったんです
よ、ね。あとその普通にキャラクターとして、ヨウヨウ、俺たちはヨウみたいな、なんかその、なんていうの、はいはい、ラップ、ヒップホップみたいな。まあ、
てか、いねえよ、そんなやつみたいな、そキャラクター。
でもね、俺ね、こう、で、まあ、いや、一応言うと、そのヒップホップみたいな感じのやつ、人たちが出てきて、まあ、なんていうかな、もともと格差があったっていうふうな状況も経て、まあ、黒人が殺されたっていうようなことも踏まえて、それはその、今回に限らずだけど、過去ずっとそういうのがあってっていうふうな話があるんだけど、うん、その、なんていうかな。これ、すごく難しいのは、何がリアリティなのかっていうことと、僕らが分かりやすいことっていうことの、やっぱギャップがあって、良くないんだと思うよ、うん、そのディティールで言えばね。俺はちょっとそこら辺は、正直、分かっているようで分かんない感じもあって、それはなんでかっていうと、うん、海外のニュース様々見てると、やっぱ国民性っていうのが世界中にやっぱりあってですね。で、その、僕らが一言黒人という言い方するけど、実は黒人だって様々に分かれていて、何系黒人、何系アメリカ人とか、例えば日系のアフリカ人もいるだろうし、今回のカマラさんもインド系の人だったりするのかな。だから、そういうふうな細かなルーツの違いによって、やっぱ国民性も違っていて、だから、ステロタイプに描くことは非常に、まあ、良くないことではあるんだけど、逆に言うとそういう何か説明がないと、わからない、どう解釈していいかわかんないみたいなことがあって、だから逆に言うと日本人がどういうふうに海外で捉えられてるのかっていうのは、それはまあ結構悲惨な面もあるんだろうなと思うんですけど、で、まあもちろん理想は人間だからね、一人間として描くべきだったりもするんですけど、まあ現実を知りつつも、その知るためのアプローチもいるなと思っていて、だから僕はこの、これで分かった世界の今って、すごく頑張ってる番組だと思うんですよ。だって、多分こんな世界のニュースとかやったら多分視聴率も取れないし、なんていうか分かりづらい話だからさ。だから
まあ実際これが視聴率あるかどうかは分かんないですけどね。
まあまあそうね。まあ視聴率、データちょっと僕分かんないんですけど、ただ、簡単なバラエティやるよりかは手間なものだろうし、そういうふうなものを語るってこと自体僕はすごく大変なことだと思うので、だから別に擁護するとかじゃないんだけど、ただこういう文化のことについて手をつけるってことは結構な、ナイーブな問題は実ははらんでいて、まあだからこそ現地のものを直接見るとか、あと解説するっていう努力。だからね、日本のドメスティックな感覚で解説するっていうさ、その日本のニュースの中で海外のニュース取り上げるってことと、海外のニュースそのまま持ってくるってのはやっぱちょっとスタンス変えなきゃいけないんだと思うんだよね。つまり、なんていうかな。日本人にとってそれはどうですかっていうふうな、そういう視点じゃなくて、もっとグローバルというか、まあ、かっこつければ世界市民みたいな気持ちで、これなんだろうかっていうふうに捉えることって結構ズレがあって、まあ、だからこそこれで分かって、世界の今はそのギャップの中で日本人のようにしてしまったことが、まあ そんなレベル低くないと怒る人もいると思うけど、まあ失敗を生んだんだと思うんですけど、まあなんかそういうこともあって、うんうん、僕はだからこう自分がね、あんまりにも世界のニュースをこれまで体に染み込ませられなかったことを考えると、なんかいろんな形の努力があるんだなというふうに今思っていて、だからこの今、3つ、ワールドニュースと国際報道2020と、まあ、これで分かった世界にもお伝えしましたけど、なんかね、グラデーションがそれぞれあって、なんか、この複数のアプローチを感じることで、あ、世界のことが、なんかこう、いろんなテンションで見れる。つまり、世界のニュースを取り上げる側の動きが違うことで、なんか、ちょっと世界のニュースが見えてくるみたいな感じもあって、まあ、ただ、一番簡単なのは、まず風景から見るっていうのが、一番染み込みやすいのかなと思っていて、あまり内容きっちり、自分流に解釈するよりかは、現地に行って歩くみたいなのに近いことが、もしかしたら、海外のニュースをこう知るというか感じられる一歩にもなるのかな、なんてちょっと思ったりするんですよね。うん。ということなんですが、
個人的にはそのアプローチの、その、はい、うん、なんですか、ある種分かりやすくするみたいなところの、さらに先でアメリカにおいては、スタンドアップコメディでね、23時台かな、くらいに、その日に起きたニュースとかを、ある種ネタとして、笑わせるみたいな、 あの日本の漫談ともまた違うもの、もっと政治風刺的なものの色濃いものですけど、なんかそういうスタンドアップコメディみたいなのが日本でもできたら、さらにそのより多くの人が身近に感じられるし、その起きているニュース、まあもちろんそのさじ加減めちゃくちゃ難しいんだけど、あのその起きているニュースみたいなこともちゃんと知れるみたいな意味合いでは、そこまでさらに進むと面白いかもとちょっと今聞いて思いましたね。
そうね、だから海外のニュースはこれめちゃくちゃ、これだから今はさ、これ話したのは要は A 面っていうか真面目サイドなわけですよ多分、どれもこれも。で、日本もあんまりこう、まあもちろん爆笑問題とかナイツとかが多少いじったりはするけど、その、
ね、
こう本体そのものをあんまりいじるわけじゃないじゃない。
まあ、脱力タイムズとかもそうなのかな、あれは時事ネタか、う
ん、
とか。
まあ、多少はいじるけどさ、その、あんまりこう、うん、ガバガバ行くわけじゃなくて。だけど、ほんと海外の BBC とか、まあ、最近だとさ、アメリカで、ジム・キャリーがさ、バイデンさんのモノマネをして、うん、まあ、ちょっと僕言葉あんまりわかんないんですけど、YouTube とか、Twitter とか流れてましたけど、まあ、凄まじいっすよ。まあ、当選した後だから許されるんだろうけど、うん、もう、めちゃくちゃなさ、バイデンなんだかトランプなんだかわかんないような感じでさ、うん、いきなりサングラスで登場してきて、サングラスバッと外して、なんかマシンガン撃つみたいなところから始まったりするんですけど。いや、これはさ、そう。まあ、もともとね、そのサタデーナイトライブとかそういうスタンダップコメディアンとして出てきただけにっていう感じなんですけど、だから、こういうの行くと、やっぱその、そっちの文脈ないと多分見れなくなるじゃない？だから、
確かに、
ね、さっきのね、これで分かった世界の今のアニメがおかしいって怒ってることもすごく分かりつつも、だから僕はまあちょっとずるいからなんだけど、うん、その辺どうすんのって思ったりはするんですけど、でもそういうふうなところにまでやっぱ組み込むことで、つまり、ニュースの事実自体ではなくて、それをどういうふうにみんなが捉えるのかとか、うん、あと、うんうん、やっぱその国民性とか感覚みたいなものも込みでやっぱり世界は存在してるから、ニュースが単体で存在してるわけじゃないので、うん、だから、オレンさんが言ったみたいに、うん、笑いとしてどうそれを処理したのだろうかみたいなこと。だから日本だとそれを笑いにしないみたいなことが、うんうん、もしかしたら、味付けの仕方なのかもしれませんけど、なんかそういうふうなこと込みまで分かってくると、うん、よりこう、何、世界が見えてくるというか、その、楽しい意味で分かるっていうかね、ニュースを知れるとかそういう、そういう観点だけじゃない世界を知れるが分かるかなとは思ったりするんで、
ね、そこまで。サタデーナイトライブみたいなものが国民的な番組になっていれば、うん、なんか国民としてはそのネタで笑うためには、そのリアルで起きている事件とか物事とかを知っていなきゃいけないみたいな前提が、うん、その感覚として共有できてると、なんかよりなんか、その世の中に、もっと社会的に起きてることに対する関心事っていうのも高まってるような気はするんですよね。その環境に多分日本はないだろうな。サタデーナイトライブを見てみたいなものを日本でやったと、まあ昔日本でやってましたよね。なんかさんまさんかなんかがやってる気がしますけど、うん、なんかそれを笑える環境になっているのかっていうとどうだろうなっていうのはありますよね。
そうね。まだちょっと散々喋ってきてなんなんですけど、まあちょっと自分で思うのは、こういう海外ニュースを娯楽として僕はちょっと楽しめてるところがあって、それが、まあ、いい面悪い面両方あるんだなと思うんだけど、まあでも今言ってくれたのはそういうことだよね。つまり、これを楽しく見れるようになると、やっぱり継続できるっていうところがあるから。
そうそうそう。継続結構大事ですからね。
不謹慎と思っちゃう癖はあると思うわけ。だから、半端に政治のことを語るぐらいだったら知りたくないですって人結構いると思うんだよね。
サンデージャポンの扱いとか難しいですもんね、あれね、結構。
なんていうか、真面目に語ることを半端にやるのは良くないとかさ、なんかそういう気持ちとかも、なんかあると思うんで、なんかまあそういうふうに立っちゃうとね、こう、なんかちょっとかじるってなかなか難しいとは思うんですけど、でも僕は娯楽として楽しむのもありなのかなと思ったりするんで。
うん、向こうはね、まっとうにもう真面目に作ってるけど、こっちの受け取り方として娯楽として楽しむってことですね。
そうそうそう。まあちょっとその、ボディーランゲージ一つ、ファッション一つ楽しむみたいなところから、世界のニュースを見てもいいのかなということで、今回は、 種ラジのメディア覗きということで、海外ニュースを体に入れるにはということでですね、ちょっといろいろと、まあ、3つ番組紹介しましたが、まあ、ちょっとね、なんか比較しつつ、見ていただいたら面白いかなと思いますんで、ちょっと、録画でもしてみたらどうかなと思います。はい、ということで長くなりました。お相手は、最近ワールドニュースで、通訳の人がだんだん、あの人だって思うようになってきて、俺も結構やばくなってきたなっていう感じです。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ。